同じように西行の場合も、いや白木の場合も、現実の自分の空を見ている時の心境を歌いながら、いつの間にか西行が体験したような歌の世界をやっぱり同時に体験していたと私は思うんです。じゃあ具体的にどういう歌かというと、西行という人は新古今集に選ばれている最大の歌人です。あれ藤原定家が選んだ歌集で、平安末、まあ、鎌倉初期と言ってもいいかもしれません。一番多くの歌が選ばれているのは西行ですが、しかし、まあ、西行という歌人はですね、新古今集なんていう歌の枠組みをはるかに乗り越えているような、飛び越えているような存在で、定家なんていう歌人によって掴むことのできない大きな詩人、歌人だったと私は思いますよ。国語の教科書によると、大体その新古今の歌人だということになってます。そんなことはない、あれは間違いだと。だからもう手に負えないから、もうこれは天才だとか言ってますよ。定家も、定家の親さんの春勢も。だって藤原定家っていうのは一生の間都を離れなかったんですよね。机の上で一生懸命って詩を書いて、立身出世ばっかり気にかけて、日記を読むとよくわかる。今年何位に上がりたかったけど ダメだったとか、あいつはこうなったとかああなったとか、まあ、あんまりこんなこと言わない方がいいんですが、大体都会に閉じこもった宮廷専門家人というのは大体そんなもんですよね。そんなものを取っ払って、旅から旅の生活をしたのが西行ですよね。で東北にも何度も行って旅をして足腰を鍛えてますよ。でその西行が一番好きだったところが吉野です。吉野の桜です。毎年のように時間があれば吉野に行って、だからその新古今集に選ばれたその西行の歌の多くはほとんど桜を歌った歌ですね。これほど桜に狂った桜狂いの歌人っていうのも珍しいんですよね。でその桜を歌った歌の代表作にこういうのがあります。吉野山、梢の花を見し日より、心は身にも沿わずなりにき。吉野山、梢の花を見し日より、心は身にも沿わずなりにき。吉野山に行って山桜の花を見ていると、いつの間にか自分の心が体から離れて、その桜の花の方に漂いって言ってですね、遊びと戯れて、で再び自分の体に戻ってこないかもしれないという、そういう不安感を歌って、まあよく日本人というのは桜の季節になると根元に行ってご座敷行って酒飲んで大騒ぎするでしょ。今でももう京都なんてひどいもんですよ。八坂神社のあたりなんて大騒ぎして、あれともやっぱり共通するんですよね。桜を見ると黙っていられない、酒飲んで踊りたくなる、歌を歌いたくなる。そのうちに乱暴狼藉、わけわからないことをして、多少弁なんかして桜を枯らすという、そういう公害問題に発達しているわけです。とにかく心にあらざる状態になるんですよね。でそれはもう今から今日の問題じゃないし、もうずっと昔からそうだったって言います。この西行の歌がよく表して、彼はもちろん一人で山に入り、一人で桜を見ているわけです。心が体からスーッと離れて空の方向、天の方向に遊び戯れていくという、この感覚ですよね。で何かショックが感動するとですね、体と魂、体と心がスッと離れるという、でそれは不安でもあるけれども、エクスタシー、恍惚の瞬間でもあるわけですね。心にあらざる状況になった時、人間は感動してるんですよ。でその桜と人間との関係を、まあ、実に巧みに深く表現したのがこの西行の歌だと思います。心は身にも沿わずなりにき。それと先ほどの拓木の歌がピタッと重なるんですよ。空に座りし十五の心、これだって拓木がですね、つまらない学校の授業をサボってお城にやってきてひっくり返る、すると青空があまりにも美しい、深い、でその方向に向かって自分の心が吸い取られていくような、これも不安と恍惚の瞬間ですよね。それを見事に歌にして、 だ妙によってはこれは青春の時期の甘酸っぱいセンチメンタリズム見られないこともないけれども、もっと歴史的な深さの中で考え直してみると、人間に共通に人間が共通に持っている心と体の関係を実に素朴に深く歌い上げている歌だと、こう見られないこともないわけで、そういう歴史的な背景をふと感じさせるようなところが啄木の歌にはあるんですね。ここはすごいな。東海の小島の磯に戯れて、あ、磯に、東海の小島の磯の我泣き濡れてカニと戯るでしょ。最近認知症が進んできたんだ。さてて、なことあれのもとは私は実朝の歌だと思いますよ。ね、伊豆のね、これも言わない、間違うから。つまり啄木にあって重要な、まあ鍵となる言葉、考え方は何かと、心だ。黙示における赤、啄木における心で、そういうものはもしかすると先ほど申し上げました東北的な盆地的風土の中から生み出された特色、その一つかもしれないというふうにも思うわけですね。じゃあ3番目の宮沢賢治の場合はどうか。賢治における鍵となる言葉は一体何だろうという問題になろうかと思います。これもいくつも取り出すことができるように私は思っているんですけれども、やっぱり風だなと思うんですね。ちゃんと風が吹いてきた。賢治さんの魂がその辺においでになって、賢治の作品読んでますとですね、いろんな場面に実に多彩な風のイメージが出てくるんですよ。風という言葉、風に関する千変万化する情景、心のさまざまな思いを映し出す鏡のような言葉ですね、賢治の。例えば賢治の第一詩集、春と修羅っていうね、あの春と修羅っていう詩集を1ページ目からずっと読んでいきます。毎ページ必ず風が出てくる。まず間違いないね、毎ページ出てきますね、風が。でその風の内容っていうのは、恋に悩む風、怒りの風、修羅、春と修羅の修羅っていうのは修羅の怒りで、その怒りは風になって吹いている。悲しみの風、苦しみの風、嫉妬の風、殺意、悪意の風、悪魔の風、宇宙の彼方から吹いてくる風、天上の神々の風、もういろんな風が出てくるんですよ。なぜこんなにたくさん風の言葉が出てくるのかって不思議に思うくらいですね。それからですね、童話がそうですね。まず風の又三郎、これタイトルからして風ですよ。ドッドドドドドドドドドドドドドドで始まるでしょ。あれ戦前高峰秀子さんが出て映画になるんですね。その時のドッドドドドドはもう少し明るいドドドなんですよね。だから戦後宮沢賢治の研究が進んでから楽譜なんか書き残しております。そういうとこから分析して、あのドッドドドドドはそんな明るい風の音ではないっていうことになって、このおどろおどろしい風の音だっていうことになってきてるんですよね。だから私は今ドッドドドドドドドドだとこう言ったの。そうなんです。戦後間もなく私映画で見たあの風の音ったらもっと明るかったんですよ。リズミカルで、それメロディアスないい音だったんですけど、どうもそれは違うようだった。実は私は旧制中学1年で、戦後間もなくの頃、終戦敗戦かその前後の頃だったと思いますけれども、その花巻で少年時代を送っておりまして、で夏になりますとね、水浴びっていうことになると大体その北上川に行って泳ぐことにしてた。あの 水浴びの場所は北上川っていう川と豊沢川っていう川、2つの川、大体そこに子供たち行って、水浴び遊びをしていたもの。学校にプールなんてありませんからね、あの時代は。それである日、その宮沢賢治が名付けたイギリス海岸っていう海岸があるんですよね。北上川と猿返し川っていう支流が合流するとてもいいところなんですよ。今それは花巻においでになりますと賢治名所巡りの一つのスポットになっているイギリス海岸。あれは地質学的に言って非常に面白い地層を示している海岸だということで、宮沢賢治が学生たちを連れてきて地質何々期のジュラ紀がどうの何々期がどうのとかあまり知りませんけれども、その古い地層がこの地上に現れている、北上はここだよと。でそれはイギリスにおける特定の海岸と非常によく似ているという講釈を垂れたものでイギリス海岸と名付けたわけですが、これはまあ賢治ワールドにおいて非常に有名な場所になっていくわけです。そこが我々 その子供たちの水浴びの場所だったんですよね。まあ、戦後だいぶ経ちましてその水位が上がりましてそれが隠れてしまった。でイギリス海岸を目指していく観光客の方々はないじゃないかって文句を言われる。今普通の日って見ることはできないかもしれませんけれども、1年のうち特定の日、9月だったかな、水位を下げるんですよね。下げて見せる、そういうことまで今花巻は一生懸命やろうとしている。どうぞ行ってください花巻。僕は岩手県と花巻から文化大使っていう名刺をもらってるんですよね。今日はその一端を義務を果たすためにお話をしている。でそのある夏の日、そのイギリス海岸に行って水浴びをしていってですね、私はまだその時完全に水泳を覚えてなかったんですね。で中流域まで泳いで行って立ったところが足がつかない、溺れてしまったんです。でちょうど猿返し川の川が流れっていることで水の流れが変わるってこともあったし、非常に下の方が冷たくなっていたんですね。まあ、そんなこともあって溺れてしまって大量に水を飲んで、大人の人 2,3 人に助け上げられて水をガバガバ吐いてそれで助けられた。だからあのまま下手すると死んでいたかもしれないけれども、でその時ですね、助けられた時に頭の上をドッドッドッドッドッドッってあの風の音がしたんですよ。僕はもうその頃は賢治の愛読者でしたから、あ賢治に助けられたのか、風の又三郎に助けられたと思ってますよ。不思議なことにその翌日になって私は水泳をマスターしてました。普通に泳げるようになった。だから子供たち言うんですね、やっぱり一遍溺れてみろよと、ね、すると水泳をちゃんと身につけることができるよ。一時が万事そうじゃないのかと。で最近の日本の社会というのは危険を避ける、お母さん方避けようとしている、そういう状況になってきて、やっぱりね人生には無数の危険が満ち満ちてるんですよね。それに勇敢に立ち向かっていくって言ったのは教育の一面では必要だって、まあ、注意しなければいけないとは思いますけど、あまりにもその冒険とか危険というものをその正面から見つめようとしない、そういう教育が横行しているような気がしますね。自分の体験をもとにして言ってるわけじゃないんですけれど、そういう経験がありました。でそういう点では私は宮沢賢治の作品の中でその風によってですね忘れがたい人生を体験させられたということがあります。それでその風の又三郎ですけれど、でもその夏休みが終わってさあ学校が始まるという山間部の小学校に転校生がやってくる、高田三郎という、その不思議な少年で身元がよくわからない、赤いジャケットを着てシャレたシャツを着ている。でそれが土地の子供たちと遊んでですね 2,3 週間遊んでまたスーッといなくなってしまう。この作品が始まるときに風が吹いて物語が始まる。さあ風が吹いて武田三郎がその村にやっていく。で去っていくときはあれ台風の風でしょうね、強い風が吹いてスッとその風とともに武田三郎は姿をくらましてしまう。で土地の子供たちは、ああいつは武田三郎じゃねえや、風の又三郎だ、こう言った。その言葉で終わるわけです。風が吹いて物語が始まり、風が吹いて物語が終わるわけですね。それから注文の多い料理店ってありますね。 これは宮沢賢治生前出版した唯一の童話集なんですよ。 春と修羅は生前出版した唯一の歌集で、その注文の料理店っていうのはですね、二人の紳士が山に登っていくんですね。猟銃を持って、鹿なりに登っていくわけですね。鹿がいたらゾーンと撃って、あの場面では熊じゃないと思いますね。あ、この辺熊出ませんか。熊どこに出るか分かりませんよ、熊ね。あれは鹿を撃つために山に登って、でお昼頃になる、腹が減ったな、どちらからともなく言うと、その時ですね、冷たい風がスーッと吹くんです。これでうっかりしていると読み過ごしていくと。賢治は用意周到にちゃんと一行、冷たい風がさーっと吹いてる、これ一行入れてる、すると眼前にレストランが現れる、料理店が現れる、で中にお入りなさいっていう支えの声がかかって中に入っていく。扉を見ると上着を脱げって書いてある。だから上着を脱ぐ、ネクタイを取れ、次の扉で。そうやって入っていく、ワイシャツを取り、そのうち頭の上に胡椒を振りかけろ。この辺りでおかしいと思う、俺たちは料理食べるために話したんだけど食べられるかもしれないっていう不安感ですよね。ここが賢治のすごいところですよ。そうしてハッと気がついて、これはおかしいって言って向こうの扉を見ると、その扉の鍵穴の向こうから何やら不気味な瞳がこちらじーっと見つめている。それでこれはまあ怪物に騙されたのかもしれないって言うんで騒ぎ始め、連れて行った2匹の犬が吠え